こんにちは、お布団です。このね、声で情報発信するの、すごい久しぶりでさ、私、ゲームと週刊のラジオっていうさ、ポッドキャストを持ってる。だけど、そう、これをね、2025年は投稿していきたいと思って撮ってます。なるべく、毎週、うまくいかなかったら、半年に一回、ラジオ撮っていきたい。これが、まあ、2025年最初のラジオになるよ。そう。で、今日は年末から今にかけてやり始めてるゲームっていうことで、その今年一発目のゲームってことかな。そう、それ今何をやってるかっていうのをお知らせしたいし、そのゲームの話をしたいんだけど、まず、シュタインズゲートのオリジナルバージョンをちょっとやって、で、シュタインズゲートエリートっていう静止画のところがアニメで、だけどビジュアルのノベルみたいな。すごいアニメ版のシュタインズゲートとオリジナル版のシュタインズゲートのいいとこ取りみたいな。いいとこ取りなのか、なんて言うんだろうな。プラスになったかマイナスになったかはちょっとわかりませんが、いいとこ取りをしてるエリートっていうゲームがあって、で、私そこまでね、オリジナル版で最初やってたんだけど、友達にこっちもいいんじゃないって言われて、確かにってなって、そう、初心者だしね、そんながっつりやるほどじゃないと思ってるから、エリートをやり始めて、去年のね、クリスマスぐらいからやり始めて、もうすぐね、終わる。そうで、それは終わってから、まあ、話すか話さないかわかんないけど、それをやってるのと、あと、ウィッチャー3、ワイルドハントっていう誰もが知ってるゲームを今更ね。多分でもこのさ、ウィッチャー3ってさ、今更やってる人いるよね。ウィッチャー4が出るから。それに合わせて私もかまけてやってる。で、やっぱウィッチャー3ってすごい敷居が高くってさ、敷居が高いって日本語合ってるかな。結構、あ、やろうやろうみたいな、軽くはできないゲームっていうのはわかってるのよ。いろんな人のレビューとかさ見ると、やっぱ100時間とかさ、みんなやってんじゃん。多分それぐらい濃厚で、道草もしたり、ストーリーも膨大にあって、みたいなゲームだと思うから、軽いノリではできないなってずっと思ってたし、評価めちゃめちゃ高いから、そう、でもゲーマーとしては通らなければいけない道っていうのがあるんですよ。そう、それが、まあ、ウィッチャー3。もうその一つだと思ってて、だからそれを、年末だったらできるかなと思ってやり始めました。で、今回はこのウィッチャー3に関してすでにいろいろ思うことがあって そう、それを話したいのね。で、今どれぐらい年末からやってんのにどれぐらい進んでないかっていうと、いや、頑張ってるんだよ。毎日なんかやってるんだけど、今レベル4ぐらいにしかなってなくて、頑張ってんのにね。なんか毎日1時間ぐらいやってるはずなんだけど、なんかうまく、なかなか進めなかったんだけど、やっとね、進め方が分かってきた気がしてきてて、だから、次回がいつかわかんないけど、次回お伝えするときには、もっとね、いい感じに進められてるのかなって思うんだけど、そもそも、メインストーリーっていうのが、まああって、で、それで物語を進めていくじゃん。で、そのメインストーリーのところに推奨レベルっていうのがちゃんと書いてあるの、毎回。だから、私結構ヘナチョコなゲーマーだから、すぐ死ぬの嫌だし、そこら辺でうんうん言いたくないのね。もうどんどんスラーって進みたい派の人だから、だけどゲーム下手っていうのもあって、推奨レベルがあったら、その推奨レベルの1、2ぐらい上のレベルに上がってからメインストーリーを進めたいの。いつもね。そうすれば結構さ、ボスとか雑魚敵とかさ、そこら辺にも簡単に倒せるから、そうしたいかったんだけど、なんかね、想像としては結構サブクエがたくさんあって、サブクエとかをそこら辺こなしたら、もう一気にすぐメインストーリーレベル上がっていけるかな、みたいな。で、なんかそこら辺の雑魚敵ちょこちょこ倒してたりして、経験値も上がって、みたいな。結構そんなノリでやってたんだけど、なんかね、サブクエが全然ないの。で、なんだったら、 なんかサブクエの方が水上レベル高くないみたいな。で、あれってサブクエやるにはレベル上げなきゃいけない。その水上レベルのところ到達しないといけない。で、メインストーリー進めたいけど、レベル上げなきゃいけない。あれってなって、じゃあ何でレベル上げるんだろうって。で、ハテナマークのところがマップの至るところにあって、そのハテナマークのところ行くと、敵のちっちゃな拠点だったりとか、狼とか、化け物とかの住処だったりして、それで結構敵倒したり、宝箱を取れたり、まあ、するんだけど、気づいたの。全然経験値上がんないの、それで。全然上がんないわけ。なんか、上がんないの、とにかく。だから、あれ、これ、意味ないじゃん、と思って。その、経験値を上げるためには、クエストをしなければいけないんだって、改めて考えたんだけど、ただ、クエストがないのよ。全然ね。わかんない。これから進めれば、どんどん増えてくのかもしれないんだけど、なんかいまいちなくて、ただ、やっぱりクエスト、サブクエちょっと、一回ぐらい進めると、レベルは上がりやすいのね。経験値たくさんもらえるから、レベルが上がりやすいと。え、どうしたもんかって、多分、この年末年始、うろうろ、うろうろ、どうしたもんか、どうしたもんか、つって、その、ハテナのところをうろうろして、宝箱。だから宝箱を結構開けるから、なんかいろいろ手には入るの。あと、敵を倒すとさ、持ってる剣とか、着てる装備とかをもらえるから、なんとなく強くなってるの。なんだけど、おかしいなって、全然これ、私、メインストーリー進められないんじゃないかって思い始めてさ、もうやめたの。この間。あ、これ、レベル、推奨レベルを満たすためにレベル上げするっていうのは、ちょっとこれやめないと、私この二度とウィッチャー3をクリアすることはできねえってなって、でね、最近やめたの。そしたらさ、思ったより、その推奨レベルより低くても、なんかどんどん進めることが、分かったし、やっぱりストーリー進めるの楽しいじゃん。だからやっとね、なんか楽しい楽しいってなってきてさ、ウィッチャー3っていつのゲームかちょっと忘れちゃった、覚えてないんだけど、結構前のゲームではあるじゃん。でさ、やっぱ最近のゲームにすごい慣れちゃって、ゲームをした途端からもうメインストーリーもあるし、なんかサブクエストもあるし、手取り足取りされてるじゃん、最近のゲームって。だからもう何も考えずにそこに行けばいいし、なんかやってたらレベルなんてどんどん上がってくし、やることも増えてくから、その波にまみれてゲームってクリアできる感じするのね。だったんだけどさ、それに慣れちゃってたもんだから、久しぶりに妖芸やってんなみたいな、放たれた、そのゲームを始めた時からも自由ですみたいな。で、その自由っていうのがさ、なんて言うんだろうな。本当に自由なの。なんかどこ行ってもいいんだけど。でさ、結構丁寧にチュートリアルも教えてくれるの。初めて開くメニューのところとか、初めて手に入れた何かに対して、チュートリアルが始まるんだけど、文字量が多くてさ、文字で説明されてもさ、結局わかんないわけよ。何も覚えらんないし。だからもう、わけわかんなくてさ、これなんだろうみたいな。で、まあ、やっていくとわかるんだけど、なんかね、こう、難しい。ああ、妖芸やってますっていうのが、今の私の感想。まだね、全然しっくりきてない。ウィッチャー3に対して。スイッチでゲーム配信一回したんだけど、ウィッチャー3の。その時にさ、なんか親切な人がいろいろコメントしてくれて、結構ためになることとか教えてもらったんだけど、その中で大体の人は次の街に行くまでにこのゲームをやめるのが普通みたいな書いてあって、あ、そうなんだみたいな。これなんて言うんだろうな、ウィッチャー3ってさっきお伝えした通り、やっぱ軽々しくやるゲームじゃないとは思ってたけど、やる前がそうだけど、実際にこのゲームを始めたらどんどん進めるみたいな感じだと思ってたんだけど、あ、結構万人受けではもしはこのゲームないんじゃないみたいな、なってきて、 ちょっとね、ドキドキしてる。だけど、スチームでさ、圧倒的好評なんだよね。で、この圧倒的好評ってさ、スチームの、すごい圧倒的好評じゃん、これって。結構、だいたいさ、非常に好評ばかりなゲームの中、やっぱり圧倒的好評っていう評価をつけられるっていうのは、すごく偉大なことでさ、やった方がいいゲームではあると思うの。で、それって、私のゲームの考え方としては、やっぱりゲームってクリアしないと、そのゲームのすべてのことはわからないわけ。だから、最初にゲームをやった最初の時は、なんかあんまりしっくりこないなとか、面白くないなって思ってたとしても、結構ゲームを進めたり、または、もうなんだったらゲームの一番最後の方、の根幹のところに来て初めてこのゲームってめっちゃすごいじゃんみたいなのに転換する時ってあるんだよね。だからその圧倒的好評っていう評価があるゲームっていうのはやっぱり最後までやらなきゃいけないと思ってて、そう、こんな中途半端なねやり方ではこのゲームの良さというのはわからない。本当にそう思う。で、特にわかんないけど、ウィッチャー3って結構物語重視な感じがあると思ってるから、それこそね、映画を見るじゃないけど、最後の結末まで、この終わり方を見なければ、このゲームはわからない。ということで、まあ、ちまちまやっていくんだけど、まあ、心構えとしては、まあ、ストーリーを頑張って追っていきたいっていうところだね。ちょっとね、身構えすぎてて、そう、レベルをちゃんと上げなきゃとか、身構えすぎてたけど、まあ軽い気持ちで、さっきと言ってること違うけど、まあ軽い気持ちでどんどん進めていきたいなとは思うんだけど、なんかね、ちょこちょこね、めんどくさいの。私これプレステ5でやってんだけど、スチーム見ると、結構モッド使って、そのめんどくさいところをモッドで解消してやるのが、結構いいみたいなの。例えば、重量制限があんのよ。あんまり装備とか剣とかたくさん持ってると、もうすぐ重量オーバーして、もうフォールアウトと一緒よ。どっかで売ったり、分解しなきゃいけない。だけどさ、とか、それをね、なんかモッドで、なんかしたりとかできたりするみたいでさ、だけど、私のまたそのゲームの考え方の一つとして、モッドは使いたくないわけ。ゲームの根幹には関係なくても、モッドは使いたくないの。開発者のこうって言ったものを私はこうで受け取りたいから、それでやめちゃったならそれまで。別にそのモッドを使って、それを乗り越えてやる必要は私はないと思ってて、それは開発人の、なんて言うんだろうな、追加の情報であって、言い方がわかんないけど、それは意図していない。まあ、でもね、なんか開発、このウィッチャー3はわかんないけど、開発がもっとどんどん使ってっていう会社もあるから、まあ、わかんないけど、まあ、私はなるべくは使わない。で、使わないで理不尽なことがあったとして、そのゲームをできなかったりやめたとしても、それで終わり。そのゲームは。っていう考え方だから、なんかね、やっぱめんどくさいの。重量制限は別に今はそんなになんだけど、その分解したり、売ったりする商人もあんまりいないの。だから、あ、じゃあ、カバン重くなってきたな。じゃあ、あそこで売ろうができなくて、商人どこにいるんだろうみたいな。あ、一個前の町に戻んなきゃいけないんだ。みたいな。で、その戻るって言っても、ファストトラベルがあるようでないの、このゲーム。なんかさ、これ、あれ今までのゲームってどうだったっけって考えるぐらい不便なの。ファストトラベルってさ、あ、じゃああそこのマップ戻ろうっつって、マップ開いて、そこにファストトラベルすんじゃん。これがないの。なんでかっていうと、ファストトラベルできる場所はちょこちょこあるんだけど、ファストトラベル看板なんだけどさ、どっかの看板に行かないと他の看板に行けないの。え、これバカじゃない？どういうことなの？わかんないんだけど、でもこういうのをね、モッドは解消してくれるんですよ。でも私は、 人生においてゲームにモッドをあんま使いたくないっていう縛りを使ってるし、まあそもそもね、今プレステ5でやってるからモッドはまあ使えないんだけど、どういうことなのか、これ何の縛りなの？ウィッチャー3のっていうぐらい結構不便でさ、でさ、ファストトラベルもちょこちょこしかないわけ。だからでっかい街とか、なんか変な曲がり角のところぐらいにしかなくて、めんどくさい。これね、今話してるの思い出しただけでめんどくさくて、不満がある。最近のゲームに慣れすぎてしまっている。あまりにも便利。なんだけど、まあ、いいところというか当たり前なんだけど、すぐにセーブはできるから、まあ許してやろうかなって感じ。だけどね、なんか不満があるんだよね。でさ、そのマップでファストトラベル、すべての、今思ってきた、すべての元凶はこのファストトラベルができないことでもあるんだけど、重量もあるんだけど、あ、フォールアウトと同じなのか。フォールアウトと同じように武器とか防具の耐久値も設定されてるから、鍛冶屋さんに行けばすぐ 100% に直してくれるんだけども、鍛冶屋さんもそんなにどこにでもいないのよ。でっけえ街にもいないのよ。で、あ、それもさ、まず鍛冶屋ってどこにいたかなから始まってさ、あ、じゃあファストトラベルしなきゃいけないのか。どこが一番近い看板だろうかみたいな、無駄な思考をしなければいけない。え、この耐久値ってさ、何なんだろうね。これ、何の楽しさがあるんだろうと思って。なんでこの、そう、だんだんさ、なんでこの設定をつけたんだろう。この設定をつけたことで、このゲームの何が楽しくなるんだろうか、みたいなさ、ただの苦しみじゃないみたいな。苦しみの中から楽しさを見つけることを目的としてるんだろうか、みたいな。無駄なことを考えちゃって。そう、だからね、結果、何が言いたいかっていうと、ウィッチャー3を今のところ、楽しいじゃない。なんか、みたいな感じ。よくわからないゲーム。あ、でもね、まあストーリーは、まあ普通に楽しさはあるかな。まあね、でも、さっきも言ったけど、私レベル4なの。だから、レベル4だよ。何これ。そう、だから何もね、私はこのゲームのことをまだ知っていない。そう、そんな感じかな。はい、では。